はい。では、レイヤー X Now。実は僕の収録はとても久々の回になるんですけども、今回またね、ちょっとちゃんと再始動させていこうということで始めさせていただきます。で、一応ね、レイヤー X Now、毎回こう、どういうポッドキャストなのかご説明させていただいてるんですけども、まあ、このチャンネル、ポッドキャストはですね、レイヤー X のまあ開発メンバーと、まあ、組織、チームが、まあ、どういう人が働いててどういうことやってるのかなっていうのをより皆さんに知ってもらいたいと。いうところで始めたポッドキャストになります。本当に、まあ、僕がこうサボっていた期間にもどんどんレイヤー X いろんな進化を遂げておりまして、まあ、ちょっと再始動しながらその辺をご紹介できたらなと思っておる次第でございます。で、本日はですね、まあ、実は今度の YAPC という、まあ、エンジニア向けのカンファレンスで、私ともう一人、入社した新田さんという方がですね、登壇するということで、ちょっと今日は新田さんを呼びして、その辺のお話を持ってみたいなと思って、今回収録をさせていただいております。ということで、新田さんっていうと、僕はもうだいぶ長らく新田さんとしか呼んでないので、もう、違和感あるんで、新田さんとさせていただきますが、新田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。レイヤー X で、爆落事業部で、共通管理という、プロダクトがあるんですけど、そこのプロダクト付けで、エンジニアリングマネージャーをやっております。新田と申します。インターネットでは新田と呼ばれているので、どうぞ、この先も新田でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに、新玉さんはいつ頃レイヤー X に入ったかとか、その経緯とか、ちょっと簡単にそこだけお話しいただいてもいいですか？
はい。私は去年じゃない。先月の、9月16日付で入社をしています。なので、まだまだ、ニュージョイナーという、ステータスではあるんですけど、もともとレイヤー X のことは、まあ、知っていて、なんで知っていたかっていうと、ワイマツさんでいいですか？
ワイマツさん大丈夫ですよ。
はい。ワイマツさんと、学生以来から、進行があったっていうところで、つどつど話を聞いていたっていうので、知っていたっていうのが、もともとのきっかけかな。で、私は前職で、ベンチャーの CTO をやっていたんですけど、まあ、その時もその CTO の先輩として、いろいろ、壁打ちとかね、させてもらっていたりしていたという、そういう中にはなるんですが、新しいチャレンジをしようと思った時に、いろんな会社さんとお話しさせていただいたんですけど、まあ、レイクスの、今のフェーズっていうのが、自分にとってすごく楽しそうだなっていうふうに感じられたっていうのが、まあ、入社を決めたきっかけの一つになっているんですけど、まあ、じゃあ、それがどういうところなのっていうと、そうですね、今、すごく、たくさん人を、みんなに入社してきてもらっていて、まあ、社員数が増えてきてっていうような状況でもあるんですけど、まあ、それはなんでかっていうと、まあ、事業が伸びているからっていうことであって、で、そういうその成長中のその事業に対して、エンジニアリングの力だけではなくて、さらに組織をどう作っていく、どう仕組みを作って、どう仕組みを壊していけば、みんなをもっとエンパワーメントすることができるかっていう、そういう難しい、難易度の高い問題に、的な仲間たちとチャレンジできるっていうところにすごく魅力を感じて、入社を決めたっていうような経緯になります。
いや、嬉しいですね。ちなみに、まあ、一緒に働くのは12年
2
ぶ
年
り
ぶり。
くらいですね。はい。
いや、
もう非
時
常
が
に
経つ
長い。
のは早いんです。怖
そう
い。
ですね。時が経つのは早いですね。僕らが学生だったのは12年前だと。結構 時間経っ
はい。
たなと思うんですけど、またこう仲間がね、新玉さんに限らず、レイヤー X、昔の友達仲間が今どんどん集まってきていて、とても楽しいんですけども。まあ、ちょっとその話はね、またおいおいいろんな、また僕の昔の知人、友人もこのポッドキャストに呼びたいなと思っておるんですけども、まあ、今日の本題はですね、まあ、せっかくこう、なんか今回、YAPC に、まあ、僕も新玉さんもそれぞれセッション、登壇することになったので、ちょっとその話を聞いてみたいなと思っていて、そもそもこう、前回の YAPC で、新玉さん、こう、すごくいいトークをされていたと、確かベストトーク賞をいただいてましたよね。
そうですね。ベストスピーカー
ベ
ショー
スト
と
ス
い
ピー
う、
カー賞か。はい。
公募の、トークの中で一番いいと思ったものを、参加者の方に投票してもらって、で、その投票結果で、一番だったっていうことらしいんですけど、 いや、ありがたいです ね。
いや、素晴らしいことだなと思うんですけども、せっかくなんで、ここでもその内容、なんかかいつまんで聞いてみたいなと思って、なんかどういったお話その時されたんですか？
ですね、先に薬師とは何ぞや、みたいなところを、初見の方もいらっしゃるかもし
あ、
れないので、
さ
お
す
伝え
が。
すると、Yet Another Pearl Conference。まあ、なので、パールのお祭りですという、紹介されることが多いです。まあ、ただ、パールという言語、馴染みのある方もない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、今、そのトレンドとしては下火になってきていると。もちろん今でも現役で活躍している言語ではあるんですけど、まあ、その知見が求められる、こう、領域っていうのは、例えば10年前と比べると、確実にこう、少なくなってしまっているっていうのが現状だと思います。で、そんな中も今まだ、FC がこうやって盛り上がり続けているっていうのは、国内のその、エンジニアコミュニティにおける、その、なんていうんですかね、ハッカーコミュニティの源流みたいなものが FC にはあるなと思っていて、まあ、起こりが2006年からっていう、随分歴史のあるイベントだったりもするので、まあ、そういったところから、こう、ハッカーの精神みたいなのを受け継いで、マパールにとどまらない、いろんな、こう、技術のトレンドの話だったり、現場、第一線で活躍している人の話だったりが、こう、聞けるとか、トークができるっていうところで、今も人気を博しているのかなというふうなイベントになってますと。で、私自身も、前身となる FC エイジや、大きな、会でやっていた頃から、まあ、今のその FC ジャパンという全国各地を巡って、その時に比べると少し規模の小さいカンファレンスをやっているんですけど、まあ、どちらの、イベントも、ボランティアスタッフだったり、コアスタッフだったりで、関わってきたっていう、経緯がありまして、FCA の思い入れは多分、JIX 一強いと思うんですけど、まあ、その中で、自分を育ててくれたコミュニティは FC のコミュニティだと思っているので、そういった、こう、コミュニティに対して恩返しになるような、まあ、恩を、次の、世代に送れるような、そういったトークにしたいなというふうに思っていて、で、あの日、ハッカーに憧れた自分が、ハッカーの呪縛から解き放たれるまでっていう、タイトルでね、登壇をしましたと。で、ざっくりどんな話をしたかっていうと、FC エイジアの2011年のキーノートを見た自分、学生時代だったんですけど、すごい楽しそうに、そのハッカーとして働く人たちの話を聞いて、こんなところに行ったら自分もたくさん成長できちゃうんじゃないかって、そういう野心を胸に、DNA っていう会社に新卒で就職するんですけど、まあ、そこで、他の 人たちが、なんていうんですかね、あまりにも、皆さん強いので、こうなんか自分もこう強くあらねばと、周りが期待してる以上に、すごく、気合が入りすぎてしまって、空回ってたな、自分、みたいなことを、思うことがありましたと。で、まあ、それって、自分に求められている、期待されている役割がどういうものかっていうのと、まあ、自分はそもそも、どういう、スキルを活かして、エンジニアとして、仕事をしたいか、成長したいかっていうところが、ちゃんと見えてなかったから、ありもしないギャップを自分で生み出していく、勝手に苦しがってただけなんじゃないかみたいなことに気づいた瞬間があったんですね。で、それってこう、健全じゃないので まあ、それをこう、健全にして、自分で健全にしていけるようになるまでのプロセスみたいなのを、まあ、かいつまんでお話をして、こう、キャリア、一口にエンジニアって言ってもいろんなキャリアの方向性があるし、まあ、事業会社で内製でエンジニアをやるっていうことって、やっぱりエンジニアリングの力で事業の、こう、価値を大きくしていくことっていうのが、まあ、自分たちにとっての至上命題だと思っているので、まあ、それを、真ん中に据えるようになってからは結構ブレずにやっていけるようになりました。まあ、そういった、こう、キャリアの変遷みたいなところをお話しさせてもらったっていう感じですね。
なんか最初の頃っていうか2011年頃のこのハッカーのこう強くあるみたいなのって結構 なんか僕も見ててありましたね。なんかこういうふうに強く開発を推進できる技術を主張できることが強さであるみたいな、こう、当時のなんとなくステレオタイプな強さみたいなのあった気がするんですけど、なんかそれってこう、新玉さんからこう言語化するとどういう強さだったんですか？なんかその自分が思い込んでた強さって。
そうですね。その、定義ができていなかったっていうの。定義ができていなかったっていうのが、一番の自分の敗因ではあるんですけど、とにかく強い人たちであるみたいな。でもなんかどういったとこからそれを嗅ぎ取っていたかっていうと、まあ、その、技術的な、こう、知見の深さと広さ、に裏打ちされたその意思決定の厚みみたいなところを感じ取って自分にはこれはまだできないなって思っていたっていうのがなんか一番あったなって思いますね。
なんかある程度の技術的知見をつけるまで、なんか、不必要になんか、先輩たちの言ってることって深く見えますよね。
そうなんですよ。なんか自分には見えない。深遠な変遷をたどって導き出された答えであるみたいな。そういうなんか勝手に神格化しちゃうみたいな。実際は思いつきで喋ってることも結構あったっていうのを後から知るみたいな。
成長しないと見えない、なんかこう、なんか思い込みでこう生まれてるね、強さの、なんかこう、仮の像みたいなのがあって、なんかそれで自分を苦しめるみたいなのが、まあ、新玉さんに限らず多分、なんかキャリア初期ってみんなある気がしますよね。
そうですね。まあなんか自分は、あまり、こう、コンピュータサイエンスにすごく知見がある状態での入社ではなかったので、こう、同期とかも結構、なんていうんですかね、自分と比較してすごく強く見えていて、で、その話を、同期にしたら、あ、そうそう、モサ、学事業部の CTO、CPO のモサは、私と同期入社で、同じ部署に配属に、なった仲間でもあるんですけど、私は彼のこともすごく尊敬していたし、まあ、すごく強いと思っていたので、まあ、似たような劣等感を覚えたりもすることもあったんですね。なんですけど、今回のその登壇の、書き起こしを読んでくれて、完全に同じことを自分も感じていたあの時みたいなことを言ってくれて、あ、なんかみんな思ってたんだな、のをこう、知ることができて、なんかそれによってカタルシスが、一種のカタルシスがありましたね。
みんなそうなんだっていうのをね、なんか今のこう若手も多分変わんないと思うんですよね。なんか例えば、レイヤー X にね、新卒毎年入社してるんですけど、おそらくなんかこう、無駄に高い壁を感じてしまってるんじゃないかなっていうのは、たびたびこう感じるところもあって、なんかみんな、この意思決定とか、この人のやっていることっていうのは、私には思いもつかない、なんか、まあ、思いも至らないような恐ろしい、こう、なんか数式によって導き出されてるんじゃないかみたいな、そういう過程を追ってしまって、自分のこう、枷になったりしてしまわないかっていうのはね、いつも僕も気にしてますね。意外とこう、みんなの方ができるんだよって思うことはいっぱいあるし、僕はこう、キャリアとしてこう、新玉さんと、まあ、比較的こう、真逆な流れをたどってたというか、なんか、いきなり野生児として、こう、無理やり、プロダクトスケールさせるみたいな生き方をずっとしてきたので 悩む暇がなかったので、なんか、ある種真逆なキャリアを追ってきたなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとまあ、それを置いといて、なんか、新玉さんがその、なんか、悩みというか、まあ、ある種、こう、思い込みの、まあ、強きものの像から、なんか、逃れたきっかけみたいなものというか、自分自身の強みはここだって見つけた、なんか、きっかけはあったんですか？
きっかけは、今にして思えば、いろんなところにきっかけはあったんですよね。自分が気づけたかどうかっていうのはまた別の話なんですけど、まあ、それこそ一社目にいた時も、エンジニアリングを、こう、強くしていくための、打席っていうのはすごくたくさん用意してもらってましたし、それだけじゃなくて、プロジェクトマネジメントを兼務するっていう形での、入り込み方っていうのが結構多くてですね。まあ、それは、自分自身もプレイヤーとしてコードを書くんですけど、やっぱり周辺領域って、とかくボールが落ちるので、まあ、そのあたりをこう拾って適切な、ところに、ボールを渡してあげるっていう、まあ、そういう動きを結構してくれるんじゃないかっていう期待を、 女子が持ってくれて、
うんうんうん。
で、それによって、そういう働き方を、まあ、他の人よりはうまくできそうっていう、自覚が持てたことによって、まあ、それがサブウェポンになったっていう感じはしてましたと。で、その後、何回か転職をするんですけど、転職をする過程で、一口に技術力といっても、その技術力っていうものが何を指すかっていうのはやっぱり環境によってすごく差が出るし、まあその中で求められてるのってこういうことかなみたいなのをこう拾って、こうすり合わせていくみたいなことをやっていくうちに、なんていうんですかね、ただ単純に技術があればいいというわけではないのだな、みたいな、感触を得て、で、それで、あんまり、なんだろうな、背伸びしなくなってきたっていう、変遷があったって感じですかね。
あれですね、ソフトウェアは社会学ってやつですね。
いや、そうですよ。本当にそうなんですよ。基本的に、現実で起きていることの写像を切り取ってシステム化しているのが、私たちの、やっている営みだと思うので。
その写
そうです。
像の仕方もね、コードに落とすだけじゃないですもんね。なんかコ
そう
ー
で
ド
す。
の周りにさらにこう、まあ、それを作る人たちがいて、その組織を作るところも含めてソフトウェア開発だって考えると、なんかむやみやたらにソフトウェアの技術力だけがあればいいってわけでもないよね。なんか割と直近はなんかそういう考え方、コンセンサスになってきた気もしますよね。いろいろなカテゴリーの人が必要だというのは。
そうですね。そう、時には業務フローこそね、エンジニアリングすべきみたいな時もありますからね。
新友さんってそういうこう気づきを作る過程でなんかこう、なんかロールモデルとかいたんですか？なんかこの人によって変わったぜみたいなとか。
この人みたいになりたくてみたいなのは正直あんまりないですね。なんですけど、まあなんか人生のそのターニングポイントみたいなタイミングで、それぞれこう適切な助言をくれた C はたくさんいて、ワイマツさんもね、たくさんいる C のうちの一人だと私は思ってるんですけ
恐縮でございます。
ど。そうですね。それは、なんていうんですかね、他社の同じようなキャリアを持っている仲間だったり、あとはその時いる環境のマネージャーだったり、関係性は様々ではあるんですけど、まあ、いろんな人にいろんなことを教えてもらって、それを織り上げた結果が自分だなっていうふうに思うことは多いですね。
やっぱり出会いって大事ですよね。
本当に
い
大
ろい
事
ろな
だ。
人に会う。結構、新玉さんはなんかそうやってこう人に会うって活動に関しては、なんかものすごくこう、まあ重点を置いてるというか自然にやってるなとは思うんですけど、なんかその辺って意識されてるもんなんですか？
意識し、まあ、好きなんでしょうね、単純に。
いいの？
自分のことはコミュ障だと思っているんですけど、
え？
いや、ほんとほんと。必要最低限のコミュ力を後天的に身につけたタイプのコミュ障
いや、それは、私も多分そうですね。
です。そうなんですけど、まあ、やっぱり同じ語彙を持つ人と、話をするっていうのはやっぱり楽しいし、まあ、特にレイアックスに来てからはすごく思うのは、この人と一緒に働いてみたら楽しそうだなっていう人に、こうたくさん声をかけられるっていう、今、レイアックスがすごく成長していて、人手が全然足りなくて、みんなに助けてほしいっていうフェーズだからこそ、まあ、取れてるアクションではあるんですけど、まあ、そうやってこう声をかけに行くっていうことが、まあ、自分もその人とのコミュニケーションによって新しい気づきを得られて嬉しいっていうのもありますし、まあ、新しい、なんていうんですかね、まあ、転職っていう形に、もちろんつながらなくても、なんていうんですかね、新しい視点を相手に何かしら、お渡しすることができれば嬉しいな、みたいな、そういう期待を持って、外に出ていってるっていうのはあるかもしれないです。
なんかその採用のために合ってるわけじゃないっていうのはすごい大事なポイントっすよね。
そうですね。そればっかりだとちょっと苦しくなっちゃうんで、お互いに。
まあ苦しくなるし、まあ僕はこう採用プロセスとか関係なく、それは友達増やしたいなみたいな。すごいあって、友達多いといろいろこうその都度学びもあるし、こっちも学び与えられるし、情報入ってくるし、まあなんやかんや飲んでて楽しいみたいな。あるんで。 なんかそういう観点の延長に偶然なんか転職フェーズが来て、で、EAX がフィットして来てくれてるといいなと思って、みんなと飲んでたらいつの間にか人が増えてるみたいな、そんな感じです
そうですね。私も
ね。
いつの間にか転職してましたね。
うん。ありが
で
とう
も
ございま
確か
す。
に、コミュニティってすごく大事だなって、やっぱり私はそのヤプシーというコミュニティに育ててきてもらったっていうのを、勝手に恩をすごく感じていて、前回のヤプシー京都でのトークも、そのコミュニティに対してのありがとうと、勇気を出して、なんか初めてのコミュニティに参加するってめちゃめちゃ緊張するじゃないですか。知ってる人誰もいないし、みたいな。超怖いみたいな、状況の中で、門を叩いてくれた人に対して、コミュニティっていいもんだよ、みたいなところを、こうなんか、ちょっとでもお伝えできるといいな、みたいに思ってやっていたみたいなのもあったので、実際反響もいただけて嬉しかったですし、コミュニティを盛り立てることに自分が寄与できていることにはすごく、嬉しさを感じますね。
ちなみにその経験も踏まえて、例えばこの新玉さんのトークって、まあ、これからキャリアを踏み出す人への、まあ、ある種こうエールみたいなもんだったと思うんですけど、なんかこう20代のね、なんかこう若手とか、これからちょっと頑張っていくぞみたいな人たちに、なんかもしこう新玉さんが同じ立場になったら、なんかこういうことするよ、こういうことをお勧めしたいなとか。アドバイスしたいこと。まあ、アドバイスって言うとね、なんか改めさんそのアドバイスみたいな言い方ってなんか好きじゃないかもしれないですけど、なんかこう伝えたいことあります？
そうですね。実際、直近で、学生さん向けのイベントで、登壇をしたり、学生さんと交流をするようなタイミングがあって、その時もそんなような話をしたんですけど、なんか、自分であんまり選択肢を狭めすぎない方がいいかもしれないね、みたいな話はしました。どうしても、なんだろうな。やっぱ見えてるものが全部見えちゃうんで、例えばそのどこかの企業に行って、そのチームとかやっている事業とか自分に割り当てられているタスクに対して、こう何かしらこう不満が出てきましたと。で、それでなんかその解決方法って、その不満をなかったことにするだけではなくて、実は他にプライオリティの高い何かを見つけて、相対的にその色を薄くしていくとか、もしくはその、こうもっと広い世界を見てみて、自分がやりたい方向性っていうのを少しずつチューニングしていくとか、いろいろ選択肢がある中で、やっぱりその一つの環境にどっぷり浸かってしまうと、なんか A or B みたいになっちゃう。今の環境が嫌だから、よし転職だみたいにすぐなっちゃう。もしかしたら移動っていう選択肢もあったかもしれないけど、それが見えなくなっちゃう。っていう、なんかそういうその選択肢の狭まりが、起きやすいなと思っていて、特に、社歴の若いうちは。なので、その選択肢を広げるっていうことを意識してやっていけるといいと思うし、私は結果論ではありますけど、コミュニティがそういう、役割をしてくれていたなってすごく感じてますね。
なんか多様な視点って大事ですよね。なんか自分が気づいてないものを、なんか誰かは気づいていて、なんかその視点をもらうだけで自分の選択肢が、あれ、ここにも、これも選択肢だったみたいに気づくみたいなことは、体験的にありますもんね。
自分一人では100%の視点をカバーできないかもしれないって思えるかどうかっていうのは一個あるかもしれないですね。
まあ、なかなかね、こう、僕、若い時の反省で、なんか謎に万能感持ってたな、みたいな。
全部俺がやったらできるみたいなやつね。
そうそうそうそう。今振り返るとね、そんなこと全くなかったじゃんってすごい思うんですけど。なんかそういう、こう、なところ、まあ、ある種謙虚にというか、ある種、こう、いい意味での諦めを持って、こう、多様な人に会いに行くっていうのは、まあ、これはそれこそコミュニティとか、多様性を大事にしている、まあ、組織だったりに加わるっていうのは大事なことかもしれないですよね。選択肢に気づくっていう意味で。
そうですね。そういう点では、DX は本当にいろんな視点を持った、いろんなバックグラウンドを持って、結果いろんな視点を手に入れた、メンバーがすごくたくさん揃っているので、15分話すだけでも新しい視点がボロボロ見つかって、ギャーって、いつも悲鳴を上げながら 楽
いい
しんで
話す
仕
ぎ
事
る。
してますね。
いや、いい話すぎますね。僕も、なんだろう、僕のできないことをできる人たちばっかり連れてくるんで、なんか、毎日、フィードバックに、こう、目から鱗感がありますね。
ああ、いいですね。
はい。
いいループが回ってますね。
そうですね。やっぱりそういう多様さを求めて、またいろんな人が来るっていうのが、いいフィードバック、いいサイクルが回ってるなっていう感じがしてますし、想定通り、狙った通りだぜ、みたいな気持ちになりながら、こうニヤニヤしながら、こうチーム楽しそうなみんなを見てます。
いや、そこでニヤニヤできるのは代表の特権ですね。
いいチームできたなーってね、こう、しみじみ常に思ってますから。で、話を、ちょっと変えたいなと思っていて、ちょっと今回、次回のヤプシーで、僕らお話しするよねっていうのも、この、ポッドキャスト収録し始めたきっかけだったと思うんですけど、なんか、次回、こう、全部はね、その当日話すと思うんですけど、なんか今出してるプロポーザル、プロポーザルって一応説明しておくと、こういうことをお話ししたいですっていうのは、事前に、運営に対して提出して、その中で投票をして、じゃあ、その中で採択されるってプロセスを通ってるんですけど、なんか、その中で今回こう出したプロポーザルってどんなものだったんですか？
ですね、タイトルとしては、新任エンジニアリングマネージャーのための冒険の書っていう、タイトルで出しました。今日から EM になったあなたはさてどうするみたいなところから、エンジニアリングマネージャーってなんかどういう職なんだっけみたいな部分もそうですし、どういった役割が求められるんだっけみたいなところとか、あれですね。EM にならなくても、マネージされる側として、こういうことを知っておくと、後々楽だったよ、みたいな。そういったところを、私はそのメンバーから、マネージャーから、CTO からっていう、いろんな立場を経験してきた身なので、振り返ってお話ができるかなと思って、そういった話をすることにしました。
なんかその課題感があったんですか？こう EM、周りを見ていてなのか、自分を振り返ってなのかで、なんかこう、EM になりたての人はこういうことに悩みやすいなみたいな、なんかそういうこう視点があったからのトークって感じなんですか？
どちらかというと自分がギブできるものなんだろうなから考えていったっていうのが、流れとしてはあったんですけど、もう、自分自身で、EM を集めて、ディスカッションする、ミートアップをたまにやってるんですけど、そういったところでお話聞く限りでは、その組織の中に EM と呼ばれる人の数、絶対数が少なくて、なかなか横に相談しづらい。で、割とこう、センシティブな話も、取り扱うことが多いので、そういった意味からも相談しづらいですっていう話があったりとか、その割に、こう、各社で、EM とは何ぞやの定義、結構異なるんですよね。なので、それを、こう、なんというか、他社がこうやってるからといって、そのメソッドをそのまま自分たちに転用できるかって、なかなかジャンプがあったりして。で、ベストプラクティスみたいなのも、そういう背景があって、あんまり世に出てきづらいなっていうふうに思っていて、であるならば、こう少し生きた実例をお話しすることで、より、EM になった方が、その EM という職を乗りこなす助けになればいいな、そういったことを考えてますね。
ってことは、新玉さんの EM としての神髄が聞けるということですね。
そんな大層なものがあるかわからないですけど そういうことです。
なんかこう、新玉さん自身も今、こう EM じゃないですか。なんかこの EM、今回、この結構いろんな選択肢が、こう、転職する中で結構あったって話を、ちょこちょこと聞いていて、その中でまたこう EM をやろうぜってなったのはなんか理由とかあったんですか？
そうですね。一個は、エンジニアリングでもう一回ちゃんと向き合いたいっていう気持ちがありましたっていうのと、もう一つは、やっぱりその、自分一人で何とかできる勇気ってたかが知れてるので、私はチームの力っていうのをものすごく信じてるんですね。で、そのみんなの力がロスなく発揮されるだけじゃなくて、掛け算でもっともっと、レバレッジをかけて大きくしていくっていうことができると思っていて、そこに対しての、こう、投資ができることであるとか、投資の選択肢がたくさんあることみたいなのは、結構組織、次に行く、場所選びの、なんていうんですかね、材料として、見ていたっていうのがあって、なので、そういった、こう、組織に対しての目線っていうのも持ちつつ、エンジニアリングもやりつつ、みたいなことを考えると、EM という着地は割と妥当だったのかなっていう、後から振り返ってですけど、思いますね。
特にレイヤー X の EM って、まあ、開発もしながら、マネジもしながら、で、
そう
チー
なん
ム
で
をそんなに大きくしないっていうね、
す。そうなんですよ。
原
チーム
則
を大
が。
きくしないことによって、強い EM を作るって言うとあれですけど、強い EM になっていくっていうことを、奨励しているっていう、割と、言うは易しで、行うが硬すぎる、領域に、まあ、自分を実験台にしながらチャレンジしているっていう感じですかね。
ああ、いい話ですね。これはレイヤー X の、まあ、今後さらにこう EM が育っていく場所を作りたいとか、なんかそういった思いとかもあるんですか？
そうですね。やっぱりその、レイクスだけに閉じずに、その、まあ、今って、なんというか、開発のスタイルって、どこの会社もそんなに大きな差はないと思うんですよね。ドメインの差による、例えば、デプロイサイクルの、差とかはあるかもしれないですけど、手法としてはもう十分にコモディティ化されていると思っていて、で、その中で、こう、人が、チームとしてパフォーマンスを出していくのに、まあ、適切な方、まあ、方も3年も経てばまた、風化してしまうとは思うんですけど、まあ、現時点での私たちがいいと思っているスナップショットっていうのを発信し続けていくっていうことが、大きくその、コミュニティをこう広く見て、日本のエンジニアっていうコミュニティでくくったときに、そのコミュニティに還元できる材料の一つになるんじゃないかって、私は思っていて、それをこう、やっていきたいと思って、日々奮闘してますって感じですかね。
ちなみに、こっからこうしていきたいみたいな、このチーム、今見ている自分のチームに対しては、なんかこういう組織にしていきたいなとか、なんかそういうものってあるんですか？
今のチームは割と少数精鋭という感じなので、それぞれが、役割を限定せずに、お互いのこう領域を越境しながら、時にはこう分担を変えながら、進めるっていうのが結構できていて、それはすごく理想的だなと思ってはいるんですけど、まあ、とにかく頭数が足りてないので そうなんですよ。足りてないんですよ。なんで、こう、もうちょっと手があれば、こういったところにも手が届くのになっていうところを、毎日泣きながら諦めているっていうところがあって、まあ、なので仲間を増やしたいですっていうのがまず一歩としてありますね。で、その上で、そうですね、私たちが担当しているプロダクトは、認証認可の部分を、主に扱うところだったりして、結構、その技術的な難易度と、セキュリティのバランスと、あとは、お客様の、その体験を損ねるっていうことは絶対にしてはならないと思っていて、そういう、その、ユーザー体験みたいなところに、なんていうんですかね、すごく重要視している、認証をやっているチームっていうのもあんまりいないのかなと思っていて、そういったところをこう楽しめる仲間をもっと増やしたいなって思ってますし、そこで得た知見っていうのを、まあ、社内外に還元していきたいなというふうにも思っているっていう感じです。
これを聞いてる皆さんに来てほしいということですね。
そういうことですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、結構、いい時間になってきたので、少し
はい。
ずつ、こう、クロージングしていきたいんですが、なんか、いつも最後の方で、こう、この出演してもらった皆さんに、逆に、こう、僕に質問をもらったりもしてるんですけど、なんか、こう、特別この辺で聞いておきたいとか、今日の話通じてこの辺質問したいとか、なんかありますか？
そうですね。ワイマツさんのそのコミュニティへの関わり方とか姿勢みたいなところ、先ほどもちょっと触れるところありましたけど、改めて聞いてみてもいいですか？
そうですね。結構、僕は昔からこう、血気盛んな若者という感じだったので、
そうな。
そう、ずっとこう、とにかくいろんなコミュニティで発信をすることだけは心がけてきたんですよね。これは、まあ、友達を作るっていうのはとても大事にしていて、やっぱその友達作ると、嫉妬するんですよね。すご
おー、嫉
いいい意味
妬。
での嫉妬。MV というか、なんかこれは、例えば、誰それがあの OSS にコミットしたとか、なんかあいつが先にマネージャーになってったとか、あのすごいプロダクトのあの部分の開発、実はあいつだったみたいな。
あー、
これね、
悔し
結
いってな
構
る。
ね、悔しいってなるんですよね。なんか全然戦場は違うんだけど、戦ってる場所違うんだけど、悔しいって思うんですよね。だからもっと頑張らなきゃみたいな。そういうこう自分を努力させるエンジンとしてのコミュニティの側面をすごい感じていて、なので、こう、切磋琢磨する仲間っていうのを本当の意味で、こう、ちゃんと探そうと思って、まあ、そのためにはやっぱり発信をしながら、 要はコミュニティにこうギブをしながら関わっていって、で、ギブする過程で友達が増えて、で、その中で切磋琢磨して、自分がさらに成長してっていうサイクルをなんか作るっていうのは、僕のコミュニティの関わり方の中ではとても大切にしてますし、今 CTO 協会でも若手の皆さんにそういうコミュニティを作ろうってことで、若手エンジニアコミュニティでやっていて、
ありますね。
まあ、我々もね、昔、新玉さんもなんですけど、若手ウェブというコミュニティがあって、結構今そこにいる、ね、主要メンバーがみんな CTO になってるみたいなのがあって、
ね。
ね、あれはやっぱりこうお互いなんとなく見てたと思うんですよね、横で。あいつもあれやってんのか、みたいな。
そうなんですよね。
そういうコミュニティの効果は僕は大事にしてるので、それはなんかお互いに成長するっていう意味でもコミュニティを大事にする、まあ、育てていく。そのためには、ちゃんと透明なコミュニティで、ちゃんとこ、自分もギブをするっていうことを、意識してやってますし、なんならこう、コミュニティを作るところまで自分でやらなきゃと思ってますね。
そうですね。やっぱりその発信することで、トークした人だって認知がもらえるみたいなのは、なんか、やっぱり一参加者のうちって、結構、寄る辺がなくて、難しいんですよね、位置取りが。なので、なんか、一回こう飛び込んで発信する側に回ってみる。LT とかでもいいんですけど、なんかそういうのをやってみると、またちょっと、コミュニティへの関わり方っていうのが、よりこう主体的になってきて、で、仲間が見つかって、健全な嫉妬で、うお、頑張るぞってなって成長できるよ。
そうです。それは僕もすごく大事にしてきました。感じですね。
いやー、いいですね。思いがけずいい答えをもらってしまってめっちゃ嬉しいです。
ありがとうございます。じゃあですね、もうそろそろ最後にしようかと思うんですけど、まあ、せっかくなんで、今、こう、キャリアに悩んでる若手とか、まあ、レイヤー X 気になってる方に向けて、なんか最後、新玉さんから伝えたいことがあれば、それを、お話しいただいて、おしまいにしようかなと思いますが、何かありますでしょうか。
そうですね。キャリアに悩まれてる方は、とりあえず、私を壁打ち相手に使ってもらってもいいので、いつでもご連絡くださいっていう感じですかね。
ありが
で、
たいですね。
そうですね。コミュニティってどういうものだろう気になってるなっていう方は、まあ、ちょっと、首都圏に住んでる方は若干遠いかもしれないですけど、来年の2月10日に、屋久島、広島で、私も小山さんも登壇するので、よかったらそれを見に来て、で、かつですね、たくさんの方と交流して、コミュニティってこういうもんなんだなっていうのを持って帰ってもらえたらいいなと思いますと。そんなところでしょうか。
はい、ありがとうございます。というわけで、屋久島、広島で、みんなと握手という感じで締めさせていただきたいなと思います。じゃあ今日は、
はい。
新玉さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。